グリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします。出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、アシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。寒かったり暖かかったりと寒暖差が激しい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。くれぐれも体調など崩されないようお気をつけください。さて、ここで皆様にお知らせがあります。この番組アグリの未来ですが、この3月配信放送分よりなんと月2回の配信放送になります。4月より新しいコーナーも増やして、さらにより充実した様々な情報を皆様にお伝えできるようパワーアップしてまいりますので、ぜひご期待ください。ということで吉田さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎回様々なゲストの方をお迎えして、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。前回は秋田ふるさと農業協同組合の前組合長小田島千切さんをお迎えしてお話を伺いました。吉田さん、小田島さんの熱い思いや小泉進次郎議員の話も聞くことができて大変興味深かったですよね。
そうですね、農協改革の時に、自民党の会合で、はい、小田島さんがですね、小泉進次郎さんに、真っ向から反論して、小泉さんがですね、真っ赤になって怒ったと、はい、とても刺激的な話がたくさんありましたけれども、まさに今おっしゃった通りですね、結局その根底にあるのは農協であり、そして農協は組合のためにと、はい、生産振興のために、J グループというのは頑張るべきなんだと、うん、農協は頑張るべきなんだという、そういう思いがすごく伝わる回だったんじゃないかなと思います。
本当にそうですね。そして今回はプランツラボラトリー株式会社代表取締役の湯川敦之さんをお迎えしてお話を伺います。プランツラボラトリーさんは植物工場を展開されている会社さんということなんですけども、吉田さんから湯川さんについて少しご紹介いただけますでしょうか。
はい、植物工場、つまり、かつてであればですね、蛍光灯を使ってましたけれども、はい、プランスさんのシステムっていうのは発光ダイオード LED の照明を使ってレタスをはじめとしてさまざまな野菜を作ると、そしてその売り先はですね、今や、各地のスーパー、はい、300店舗近くに行ってるわけですね。で、こういった LED を使って野菜を作るという、これ自体はですね、他の植物工場でもある仕組みなんですけれども、はい、重要なのはですね、それをどういう仕組みでどんな風に作ってどんな風にお店に運んでいるのか、ここがプランツさんのですね、システムのものすごく重要なポイントになります。その中身は湯川さんにこれからじっくりとお話しいただきたいと思います。
そうですね、先ほど私たちも店内植物工場というものを見せていただきました。お話を伺いするのが非常に楽しみです。それでは早速、プランツラボラトリー株式会社代表取締役の湯川敦之さんにお話を伺います。湯川さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど実際店内植物工場を見せていただきたんですけども、こちら声優の5階の一区画にあって、 リーフレタスがその中でわーっと並んで生産されていたんですよね、はい、お話を聞いているとなんと1日900株も生産されていると聞いて非常に驚きました。こちらの植物工場というのは他の植物工場とはどういった違いがあるのでしょうか。
はい、普段皆さんがよく植物工場っていうのを思い浮かべるのはすごく大きなものだと思うんですけれども、で我々は本当にその必要な分だけを、まあ、必要な時に使う、まあ、コンパクトなものを要は必要とされている場所に設置している工場のタイプになります。
はい、一般的な工場っていうのはあれですよね、それこそなんか頑丈なですね、うん、大きな建物の中で、でまあ、見学したりするとですね、ものすごいこうなんて重厚なまさに工場といったような機械がいっぱいあって、でその中でレタスが先ほど900株という話ありましたけども、はい、まあ、中には1日1万株とかですね、そういった単位で生産している工場もあるわけですね。でも湯川さんの発想っていうのはそれと真逆ですよね。
そうですね、真逆です。
なぜそのような発想を思いついたんですかね。
やはりその必要な分だけを必要な時にやっぱり出荷したいっていうのがありましたので、やっぱそれにジャストサイズってなるとやっぱり小型で消費地に近いっていう形が、まあ、今の形になりました。
初めからああいう大型のっていうのはイメージはしてなかったんですか。
いや最初は考えてたんですけど、どうやってもやっぱりその採算取れないなっていうのがやっぱり頭の中にありましたので、はい、機械化とかするのもちょっと非常にお金もかかるし、まあ、やっぱりそのやっぱ少なく作って本当に近いところで、まあ、要は今生産とまあ呼んでますけど転産転消っていうところをやっぱりやりたかったというところですね。
転産転消というのはどういった仕組みなのか。
お店で作ってお店で消費する。
はい、それは どういった流れで実現できているんですか。
今、我々あそこで、まあ、900株作ってはいるんですけれども、はい、50株大森店では販売してまして、はい、あとの850株っていうのは他のお店持って行ってます。うん、なので、まあ、一部転産転消なんですけど、うん、まあ、それ以外のお店のレタスも朝物を持ってきたトラックにの荷物を下ろして、はい、でそれで我々の作った、まあ、残りの850株を積んでセンター行って、うんうん、昼便で都内130店舗の精油さんにお届けしてるっていう風な形で、あ、まあ、それはちょっと今含めて転消転産って言ってるんですけれども、まあ、だからその日のうちにもうお店へ届くっていう、はい、仕組みを作り上げました。
まさに取れたてなんですよね。
そうですね、はい、
だからああいった大きい工場っていうのは設備投資もたくさんお金かかりますから、当然ながらものすごい物量で、まあ、特色を出してですね、たくさん作って利益を出そうとしますと、でもたくさん作ろうと思うとものすごい消費がじゃ広がっていきますよね。そうすると遠くまで運んでいくってことになるわけなんですよね。それとまさに反対の発想ですよね。
はい、そうです。
小規模の植物工場を実現できたそのノウハウだったり、こちらの省エネ型屋内農場システム、プットファームと呼ばれているんですよね。こちらノウハウの塊だとお聞きしたんですけども、その仕組みについてリスナーの皆さんにちょっとだけ公開していただけますか。
はい、まあ、あんまり仕組み、あ、まあ、もう多分話すのは初めてなんですけど、
はい、
ほとんどセンサーとかそういったものは入れてないっていうところが結構ミソですかね。
普通の植物工場はそういうセンサーで管理するものですね。はい、
だから意外と植物工場ちょっと調子悪いんですけどちょっと見てもらえますかっていう仕事もたまにはあって、まあ、見に行ったりするんですけど、はい、センサーが壊れたりするんですよね。
あ、なるほど。
やっぱり結構センサーをメンテするっていうところまで、まあ、気がいってなかったりっていうところがあるので、でもやっぱりどんどんどんどん大型な工場になっていくとやっぱセンサーも必要なので、やっぱそれでもすごくお金がかかるので、だから我々その辺はもう、まあ、このぐらいでこの肥料を上げたらどういうふうに吸われるかっても全部計算して、まあ、もう肥料をセンサー使わずにまあ管理してるっていう感じですね。
そうなんですよね。まさに工場的な発想から入るところが多いので、そうすると結果的に温度とか湿度とか照明とかいろんなものをですね、精緻にコントロールして、そうするとものすごくこうピンポイントのこう値の中でですね、レタスや植物が育つっていうふうな、まあ、方向にどんどん進むわけですけれども、まあ、そういうのにチャレンジするわけですよね。でもプットファームは違いますよね。ある程度幅持たせてるんですよね。
そうですね、特にもう今見ていただいた大森の 声優さんのとこってやっぱり空調が店の状態でコロコロコロ変わりますので、まあ、それに足りない部分を、まあ、自分たちの空調で補助してるぐらいで、特段このここの湿度何度そういうのコントロールはしてないですね。
空調って扇風機じゃなかったでしたっけ。
いや扇風機じゃない、1個だけちゃんと入ってます。
あ、そうですか。
はい、
湿度とかってコントロールしなくても大丈夫なんです
か。ある程度、まあ、ある程度の、はい、まあ、幅に入っていれば、はい、そんなに問題はないので。
これ重要ですよね。なぜ彼らはコントロールしようとするのか、はい、そしてなぜ反対にプットファームはコントロールしなくても育つのかっていうのは重要なポイントだと思うんですけども、
はい、まあ、結局自然界で育っているとそんな一定にはならないですよね、
はい、もう確かに。
まあ、それと同じことをただ植物工場でそれ以外に外れないようにましてるだけですね、うん、実際は。だから逆に自然には近い状態にはなってますよね、野菜に対しては。
ということは植物の整理どうやったら育つのかっていうことについて、その部分に関しても相当その専門的な知識というか背景がなければそこがこうあやふやだと難しい。できないですよね。
そう
ですね。
そこはもうだいぶいろいろやっぱ温度一定したりしてもそこはもうやり尽くしたので、でその中であこれぐらいの幅だったらこれぐらいの大きさになるよねっていうのも大体つかめてきたっていうところですかね、
はい、小さな工場でたくさんこう生産していこうと思うと、はい、その成長スピードを高めなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
そこに対する工夫とかってあったりするんですか。
まあ、あんま工夫はしてないですね、そこまで。
そこはじゃあもうその自然の流れに沿ってできる範囲でということなんですか。
ところが現にできているというところがまずね、
忘れましたけれども、ね、僕らがちょっと当たり前だと思っていることがちょっと、うんうん、ちょっと違うのかもしれないですけど、
なかなか1日900株も、
うん、いやそうなんですよ。
あの私たちも見学させていて、はい、あのスペースでってなるとすごいなと思って、
あの同業者さんにもよくこの中で、はい、コントロールしてるよねってやっぱり同業者さんにも言われますね、
うんうん、一つポイントはあの大きな工場っていうのは、まあ、水耕栽培ですよね、
はい、
でそれをですねその植物を育てている棚とか容器とかですね、ああいうものを頻繁に洗うことが難しいですよね。
そうですね。
多分なんか光当ててこう、はい、消毒殺菌するとかってやってますけれども、はいはい、ともするとどうでしょう、その大きめの植物工場あるいは水耕栽培全般にですね、棚の中に、まあ、何かしらの菌が発生したりとか藻が発生するっていうことがあるんじゃないかと思うんですけども、はい、その点いかがですかね。
我々のシステムだいたい2週間に1回全部装置は洗うようなもうローテーション組んでますので、2週間に1回は絶対きれいになってるっていう。
2週間に1回、
はい、
収穫のサイクルというと、
収穫は我々は8種で7日で育苗で14日で成長させて定植して成長させて14日だから35日のサイクルで回してます。
つまりその間に移すごとに
洗ってます。
なるほど、
はい、
この洗うっていうことはですね、先ほどおっしゃったある意味こうアバウトなコントロールなんだけれども、野菜が元気に育つっていうことと関係してきますかね。
まあ、やっぱり絶対ね、病気とかなるような元はあるはずなので、まあ、そこをきれいにすることによっても予防できてるっていう、う
ん、はい
はい、
これは初めから狙ってたんですか。
そうですね、僕も植物工場っていうか、まあ、農業自体やっぱり見ててちょっとやっぱりもうちょっと清潔にした方がいいかなとは思ってたので、まあ、自分がやるなら、まあ、そういう意味できれいにするっていうことは考えてましたね、はい、
しかも先ほど見て気づいたかどうか、あれラックの 下のところに車輪がついてんですよね、
はい、
あれコロコロコロって人の手で動かせるぐらい軽いんですよね、
はい、
そうなんですね。
一般的な植物工場というかもうほとんど設置型ですよね。
そうですね、設置型ですね。
あれ動かす、まず動かせるっていうことのポイントは軽いってことですね。
そうですね。
そして動かせることの意味は何なんですかね。
まあ、ここでやっぱ初めて言うんですけど、あれは本当は一台一台自動で動かそうとしてたんですよ、
うん、
でもまあ、結構手でやってもいいかなっていうので最終的には大きな、はい、まあ、そこで僕が言ってた大きな工場っていうのはあれを全部自動で動かそうとしてたんですよね、はい、でも意外と軽いので人の手でもいけるかなっていうので、
はい、
もう本当にどんどんどんどん、まあ、未来になっていくと、まあ、もしかしたら自動で動かすっていう時代は来るかもしれませんけど、今のところは、
はい、
誰でも本当に小学生でも動かせるような軽い、
カラカラカラって、ね、はい、そうですね。大きな工場って一般的に言うとあれですよね、こう巨大な棚の中をですね、例えば自動化しようと思ってこうずっと移動していくんですよね、
はい、
じゃなくてあれはその栽培ステージごとにラックが分かれていて、 それを人がこうやって運んでいくんですよね、
はい、で収穫するって、はい、収穫のところまで持って行って収穫するって。
またもう一回同じ質問になっちゃうんですけども、はい、なぜああいったタイプのものは考えなかったんですかね。大きな棚で順番にこう出てくるみたいな。
いや、まあ、僕も最初考えてはいたんですけど洗えないなって思って。
やっぱりそこも、
うん、
やっぱり病気があるのはまあ農業界ではもう当たり前じゃないですか。もうそういうやっぱりいろんな、やっぱりそのいかにその無農薬でやったりするにはやっぱりきれいにするっていうことは必須だと思うので、まあ突き詰めていったらああいう形になったっていう、
はい、というわけでまずラックは軽いし、うん、確かあれですよね、使ってる水の量っていうのも多分少ないんですよね。
はい、今5ミリか1ミリぐらい、ちょっとすみません見せればよかったです。
でも外から見てると、はい、ずっとこう水が出っぱなしというか、
はい、
ずっと循環してるような印象だったんですけど、それは合ってますか。
合ってます。
でもそれでも
大体の植物って結構10センチぐらいの水位ぐらい張ってるんですけど、はい、我々それ今も5ミリか1センチぐらいで水を流してるっていう。
それをこう循環させるからそんなに水の使用量としては多くない
ですか。そうですね。他の工場よりかはまあ少ない。
そうですね、こうずっと水を流してる こんな5階にあって水をこう引き上げるのも大変だろうなとも思ってたんですけど、は
い、そうなんですよ。やっぱり荷重があってビルの上とかやっぱ植物を作りにくいの で、ね、で我々も全然軽いので、まあ、実現できてるっていう、
はい、空きスペースに入ることができるっていうことですよ ね、はい、でもなんであんな少ない水で可能なんですかね。逆に他さんはなんであんな水の量が多いんですかね。
多分その僕も最初もちろん水位はいっぱいやってたんですけど、やっぱりその液肥の安定ですよね、
うん、
肥料の安定というか、はいはい、でもだんだん突き詰めていくと別にいらないんじゃないかなっていうところで、うん、
はい、
いやどんどん薄くしていったっていう。
あともう一つはこれ逆転の発想だと思うんですけども、大きくて生産効率が高いよりも小さい部屋の中の方が実は環境としては、ね、温湿度が均一になります。
そうですね、コントロールはしやすいですね、うん、
ですよね。
だから我々も、まあ、大型工場と、まあ、小型で比較されるんですけど、複数あれば全然大型工場並みのスペックはむしろ出せるっていう、はい、
そう
ですね、
はい、
しかも設置費用っていうのは合わせた分よりも多分、うん、皆さん合わせた分の方が多分少なくて済む可能性
ですね。そうですね、はい、
というかでですね、私湯川さんにもう10年近くですかね、
は
い、なかなかノウハウを教えてくれなくてですね、
はい、
だんだんここ最近になってだんだんいろいろ教えてくれるようになったんですけど、はい、まだ今日出てない一つの話題があってですね、
はい、
精油では使ってないかもしれませんがアルミシート、
はいはいはい、
パネル、
はい、
これが実はものすごく重要なんですよね。
そうですね、これ結構、うん、そうですね、我々今いろんなとこから引き合いもいただいてるぐらい素材だけで、まあ、簡単に言うと断熱と遮熱を両方やってるっていうパネルになりますね。
どういった植物に使ったりしてるんですか。
植物というか建材になるんですかね。
あ、壁と天井をこう
本ですね。そうなんですよ。ちょっと精油ではやってないんですけど、
イメージで言うと
魔法瓶みたいになってる感じ
ですね。栽培の施設をすっぽり、
そうです、
アルミシートで覆うような感じなんですね、
はい。
建材となるともう植物工場その事業からはまた違うところ
に、今もうこれちょっと一人歩きしちゃってます。
あ、でもそこまで、はい、そこも含めて出かけられてるってことなんですよね。
いやあれなんですいや実はですね、最初は、まあ、東京大学の田無にキャンパスがあるんですけど、はい、そこに我々も会場コンテナを設置しようと思ってたんですよ最初。その中で植物工場やろうと思ってたんですけど、なんかキャンパス整備計画でダメですって言われてでそれでじゃあハウスだったらいいんですかみたいな、じゃあビニールハウスだったらいいですっていうことになって、でもどっちにしろアルミの性質はしてたんですよね、反射するっていう、これは有名な話じゃないですか。でそれでまあアルミで、まあビニールハウスとその中にアルミでこう二重構造だけでやったら結構うまいこと環境のコントロールができたんで、まあそのコンテナの話がなかったらこのなんすかね、プットハム結構誕生してなかったかなっていうぐらい東大にダメって言われて、
コンテナだとあれですかね、建築物になっちゃうんですかね。
そうなんですよね、なんかやっぱりいろいろややこしくて、
はい、でもあれですよね、そのアルミシートっていうのは結果的に例えば暑い夏に外の熱が部屋の中に入ってくるのも、はい、 ほぼ完璧に防いでくれるんですよね。
そうですね、はい、97% か 96% ぐらい反射します。
逆に寒い冬に中で暖房したこの熱が外に
出にくい、反射して
というわけで、最近私、はい、あのニセコに行ってきましたけども、
そうですね、ありがとうございます。
じゃあ、くっちゃん駅の、はい、駅の駅舎の一部を使って、
はい、
北海道電力さんと提携して、
はい、JR
作りましたね、はい、
くっちゃん駅の中に作りました。
植物工場が今あるんですか、
はい、駅の中に、
外吹雪とかそういう中で、
はいはい、マイナス10度20度の世界で。
なぜそこを選ばれたんですか。
ですね、意外とあの北海道の冬って葉物野菜が取れないんですよね、やっぱ雪なので。ああ、
そう、厳しい環境ですよね。
実はむちゃくちゃそのレタスとかもスーパーとか行ったら淡路島産とか、
ああそこまで、
茨城産とか全然なくて、でスーパー行ったら、まあ、結球レタスも300円400円するんですよね。あらっていう、まあ、そういうのも分かってて、でもともと外資系ホテルさんから、いやニセコで野菜困ってるんですよねっていう話は聞いてたので、でその話をまあ北電さんにとちょっと仕事上絡みがあったのでお話ししたら、まあやりましょうっていうことになって設置したんですよね。
確かに観光地だからこそそういう新鮮な野菜って需要ありますよね。
人が一番多い時、お客さんが一番たくさん来る時にないってことですよね。
食べる、そうなんだ、野菜がないっていう、はい、
それが植物工場だったら実現できるっていうことが。
そうですね。
しかもあのアルミシートのあそこは使ってるんですよね、
はい、
アルミシートの遮熱パネルを、
はい、使ってます、はい、
なのであの寒いから一応暖房を効かせるんですけれども、うん、すごく電気代を
抑えられる。そうですね、あのこっちのあんま設計と変わらないぐらいな、はい、エアコンの設計でいけてますね、
うん、はい、というわけなので軽装備だからいろんな場所に機動的に柔軟に作れるっていうのが大きいですし、それも単にどんな建物の中に作るかではなくて、どんな立地でも作れるっていうところですね、
はい、
大きいですね。
そうですね、ここどこでも、はい、作れますね。
もう本当に日本各地でいろんな野菜を作れそうな可能性を感じているんですけども、今日見学させていただいたレタス以外にも他にも作れる野菜などあったりするんですか。
今はですね、ちょっとスタジオにもっていうかいいですかね、持ってきたんですけど、今ハーブを結構、はい、
あ、そうですね、今手元に見せていただいてるんですけど、
はい、もう匂いをちょっと感じていただければ。今
私はパクチーをいただいてもう大好きなので、もうパクチーの新鮮な匂いがめちゃくちゃしてます、はい、
で今、まあ、このハーブなんですけど、宮城県と、関東の一部で今販売を始めました。おかげさまでやっぱりここまでフレッシュなやっぱりハーブはないっていうところで、ちょっと導入点がどんどんどんどん増えていってる感じですかね、うん、はい、
この今手元にいただいてるのが土でも土から生えた状態で
売っ
ているっていうことなんですよね、
はいはい、
なかなか珍しいですよね、
は
い、
これはですか、栽培棚があって水耕で、
はい、
そこにこうポットみたいなものを入れてる感じなんですか。
そうです、
土が入った、
はい、
今までのシステムの一応応用編、
応用編ですね、はい、だからうちのシステムはそういうことがすぐできちゃうっていうのがまあメリットではあって、まあ、もともとその野菜作れない時に育苗とかもできるように考えてましたので、
はい、
だからそういうふうないろんな、まあ、ちょっと使い方ができるシステムにはなってますでしょう
か。確かにあれですよね、システムが簡素なんで、すでに設置してあるようなその屋内工場であっても、
はい、
すぐ模様替えとか、
そうですね、
品も変えることできるんですよね、
はい、そうですね、はい、もうニセコでもすぐあの今あのレタスとか水菜とかバジルとかまた今いろんなこと言われてるので、もうすぐそれは対応して、はい、1ヶ月2ヶ月後にはもうその言われた野菜が用意できますんで。
他にも栽培しているものとか栽培可能なものはいろいろあるんじゃないですか。
そうですね、今あと西友さんではベビーリーフとか、ベビーほうれん草をまあ出荷してますね。ちょっと今野菜とは違うんですけど、今、野菜の保管庫というものに引き合いというか、あのブッドファームを見た地方自治体の方がこれ保管庫に使えるんじゃないのって言われて、で今ちょっとそれテストはまでしてるんですけど、あの受注もいただいて、今後野菜倉庫っていうところもいけるのかなとは思ってますね。
野菜倉庫っていうのは植物工場とはまた別なんですか。
と、まあ、我々そのコントロールはできるので、
はい、
今回ちょっとその野菜と言ってもキュアリング倉庫って言って、 まあ、さつまいもの倉庫なんですけど、はい、さつまいもって掘ってすぐにキュアリングっていう処理をしてあげると長持ちするんですよね。
そうなんですね。
あのキュアリングするっていうことで、ちょっと温度を高めで湿度をかけると、うん、またその掘った時に要は傷が再生するんですよね、綺麗に、まあ、それでキュアリングっていうんですけど、でそれをやってあげることによって、まあ、一年中出せるっていう商品になるのは、要はバイ菌とかが入ってこないんで、はいはいはい、で今そういう倉庫をちょっと受注してやってますね。
これもやっぱりですか、そのアルミの
シャレ
シートってやっぱ効いてくるの？
そうですね、はい、効いてきますね。
ですね、
もう簡単な構造で、はいはい、テント生地とアルミのうちのパネルだけでそのキュアリング倉庫っていうもの、
あとはこう高温の蒸気発生、
そうですね、はい、
することができれば、はい、さつまいもの産地取材に行ったことありますけれども、結構あれも大変な施設ですよね。
そうですね、はい、
多分設備として相当お金かかると思うんですけれども、ね、はい、あれをだからプットファームでできちゃうっていう、
そうですね、はい、
なんですね。
だから今それ以外にやっぱり多いのがやっぱり畜舎ですかね。
畜舎、
はい、結構鳥インフルエンザとかいろんな病気起こるじゃないですか、はい、だからそれもやっぱりその中で綺麗にしてあげて、うん、あのまあ、僕的に将来的にはちょっと匂いの出ない畜舎っていうものを作ってないかなとは思ってて、もうちょっとその近郊でやっぱり今ねその物流コストもかかってるので、それをある程度匂いを出なくしてもうちょっとその近くで畜産できるようにとかできないかなとは考えてたり。
その畜舎とプットファームの技術ってつながりはあるんですか？
いやもう環境制御するっていうところなので、うん、大きな空間を、
はい
はい、
そこ匂いが出ない、
匂い出ないのができたらいいなと、
はい、まあ、でもあれなんですね、あのそういう形であっても一次産業にはこうつながっていってるんですね、そうですね、いろんな形でね、
はい、
野菜から出発してお芋もあるし、
はい、まあ、あと
畜舎もあるという、
はい、あとなんか木材の乾燥庫にも使えないかとかっていう話ももらったり、はい、あとお酒が一年仕込めるんじゃないかと、
はい、
そういういろんな話をもう農家さんとかいろんな方からいただいて、じゃあ一個一個やりましょうっていうので、
いやだからあれなんですよね、すごいなと思うのはそのやっぱり一つの完成された形でもうガチンと決まっちゃってるんじゃなくて、それぞれこうちょっとずつアレンジすることによって応用が効く仕組みですよね。
そうなんですよ、逆に気づかしてくれるんですよね、これ使えないです、いや使えますよみたいな、はい、もう気づかしてくれるいろんな方が、
あでもそういうその気にさせるということのこう重要なポイントの一つに、やっぱり過剰な設備投資なくてもできそうだっていうところもやっぱ大きいんじゃないですかね。
そうですね、まあ、我々はあの常にバージョンアップしていけるので、一回ドーンって入れるとバージョンアップがちょっと難しいんじゃないですか、うん、
はい、
ちょっとずつどんどんどんどん良くはなっていくので、
うん、
でまた同じ人がもう一頭買うときにはさらに良くなってるはずなので、
はい、
常に良くはしていますね。
そうですね、まあ、あまりその大きめの工場のことを批判的にばかりも言うのもあれですけども、まあ、植物工場に限らず外して工場ってものそのものはラインを中身作り変えたりするとやっぱ大変ですよね、
はい、
一旦作っちゃったものを、はい、でその作っちゃったものが必ずしも効率が良くなかったりとか、
はい、
もっと言うとうまく育たないとかっていうことが分かった瞬間に後戻りっていうのが難しいじゃないですか、
はい、
その点だからプットファームまさにおっしゃったようにできるんですよね、
はい、
新しい課題ができたらそれを、
そうですね、そこはすぐ対処していくっていう感じですかね。
もう最近ですねニュース見てるとアメリカやその他の国もガンガン競争し合ってですね、はい、もう宇宙に行くみたいな月に行くっていうニュースがいっぱい出てるじゃないですか、はい、そういうところでもなんか使えそうな気がするんですけどもいかがですかね。
宇宙です、宇宙はね実はあのこれ 今やってますよめちゃくちゃ、
はい、
宇宙
のちょっと繰り返しになっちゃいますけれどもその際もあれですかね、やはり簡素であるっていうのは大きいですかね。
そうですね、あの要は結局なんで簡素に作ってるかというと結局海外のやっぱりその野菜とかそういうのできないところで作りたいっていうのがあったので、こんなこう要は高価なセンサーとか潰れたら直せないんで、だからむちゃくちゃ簡素化に作ってるんですよね。それは僕なんでそうなったか、JAXA の人がそれはヒントを得て、 JAXA のあのハヤブサとかああいうのも結局むちゃくちゃ穴子に簡素化作ってるよと、そんなの潰れたらもう大変なんでできるだけやっぱ簡素化に作んないとダメだよっていうので、はい、まあ、そういうのがあってかなり簡素化にだから作ってますね。
そこは意識されてるということですね。
してますね。でもやっぱりもうだから結局空調とかだったらどうでもなるじゃないですか、エアコンメーカーなんかいっぱいあるんで海外とか行っても、だから そういうものは代用効くので、だから中のこれ日本でしか作れないんですよっていうようなものをやっちゃうと、やっぱ海外には出ていけないかなっていう。
やっぱり海外でこういった植物工場の需要っていうのはあるなっていうのを感じますか？
そうですね、一応いろんなとこからお話は来てるんですけど、はい、ちょっと今もう国内の単位でいっぱいいっぱいで、まあ、できれば今年どっか出れればなとは思ってますね。
どういうところから引き合いが来てるんですかね？
やっぱまあアジアとかヨーロッパとか、はい、
ちょっと声がちっちゃくなってきましたけど、ね、若干秘密っぽい。
いや秘密ではないですけどね、やっぱアジア地域ですかね、はいはい、
その場合あれですかね、初めからやっぱ海外っていうの念頭にあったっていうことをなんですよね、この全体を設計するときに。
ですね、これもね、最初 FAO さんから連絡があったんですよね。
あ、国連食糧農
業。そうですそうです。あのいきなり僕もメール来てびっくりしたんですけど、これ湯川さんのところのシステムが商業利用できるようになったらちょっと教えてもらえますかみたいな話で、一回ローマに行ってお話聞いたんですけど、まあ、まさにやっぱり FAO さんが求めてることと我々求めてること結構似てたので、今ローマはあれですけど、多分バンコクにもできたんですかね、アジアの支店が最近で、そこでちょっと僕もだから行かないあの一社しましょうって言われてるんですけど、やっぱりそのアジアのそのできないところにこれあったらいいよねとは言われてるので、ちょっと落ち着いたらまた FAO さんとちょっと会議しようと思ってるんで。
国境を越えて地球も越えていろいろ楽しみなんですけれども、このシステム、そうですよね、海外で考えるときにすごく意味があるなと思うのは、日本にいるとわからない部分って多いじゃないですか。つまり日本は雨いっぱい降って水はあると、
はい、そうなんですよ。
ところが海外に行けばですね、水が足りなくてでもお日様いっぱいある、
そういう環境もあり
ますね。そういう環境でじゃあ水の量が限られてるのか、はい、どうやってじゃあ野菜を作るか、
はい、
でもお日様があるということは太陽光発電。
そうなんですよ、今もうまさにあの仙台で東北電力さんとやってるのは、ヨークベニマルさんの物流倉庫の上に太陽光パネルを乗っけて、で、我々のそのプットファームに電気を供給してるんですけれども、昼間はもうほとんどそうですね、太陽光の、エネルギーだけで野菜作るあ の電気とか賄えてますんで、で夜足りない部分を、まあ、再生エネルギー由来の、まあ、電気を購入して再生エネルギー 100% で作ってまして、まあ、これも本当にヨークベリマラさんと東北電力さんとうちでやってる本当にプロジェクトでして、これは結構海外からも本当商用利用してんのっていうぐらいびっくりされますね。
という意味で言うとあれなんですよね、本当にどうなんでしょう、全てがこうつながってくるというか、太陽光パネルももしあれをですね1日1万株の工場とかなんとかって言うと、もう多分太陽光パネルだけで相当広大な土地が必要になりますよね、
はい、
でもそうじゃなくてコンパクトだから太陽光パネルの数も少なくて、
はい、
お日様があって水が、
はい
ね、制限があるところのところで、
はい、
要所要所で作っていけば
ってことなんですよね。そうですね、はい、もう消費される場所の場所で作っていけば、
そうなんですね、はい、で近くにその発電所とか送電線がないような場所なんかにもこうこれもまた機動的に出すことができ
る。そうですね、はい、
というのをですね、今こうやっていろいろお話ししていただけるんですが、あの割と10年かかってようやくいろいろ聞いてるんですけども、私すごく驚くのはこの全体つながるじゃないですか、いろんなものが、はい、あの声優の室内から砂漠から宇宙までつながっていくじゃないですか、いろんな話が、はい、これって東大の田無でコンテナじゃダメだからビニールハウスにアルミ貼ってみようかなと思った時に全部のコンセプトというのは大体もう頭の中あったんですか？
まあ、だから海外でやろうっていうのはもう頭にあったので、
はい、
だから宇宙っていうのは本当 JAXA さんからたまたま問い合わせあったんで、はい、まあ、ちょっと実験やりたいからっていうので、
はい、
あってそれで設置して、それでデータ取ってたら遮熱パネルの性能むちゃくちゃいいよねって言われて、僕らそんな性能あるとは思ってなかったんで、
はいはい、
むちゃくちゃ性能あるねって言われて、まあ、そこもきっかけですよね。あ、売れるんだって。でそれでもう不燃申請とか取ったりして、今まさにこの間も戸建ての家にも入れたり、今沖縄の方でもちょっとデベロッパーさんがもう分譲住宅そこ全部入れようかみたいな話が出てるぐらい、あと物流倉庫さんとかも
いかにもニーズありそうですよね、
はい、あと建材メーカーさんも。
一般的な家庭とか建物はいわゆる断熱材を使ってるん？
断熱材ですよね。
私は本当すごいなと思うのは、はい、基本的なその発想そのものはブレてないんですよね、
はい、
大きく作り変えた部分ってないですよね。
ないですね、そこは
当初から、
はい、全然ないですね。ね、いちごもずっとやってましたからね。ただ僕らもね、いちごは本当に 言われるんですけどね、やっぱり、エネルギーのコストとか人件費とかちょっといろいろクリアしないとダメな問題はいっぱいあってやりたいんですけどね、イチゴとか。
本当にこう植物工場という一つのものからいろんな企業さんと関わりを持たれていて、そこからいろんな事業に広がっていってるなっていうふうに感じたんですけども、今後このフットファームをはじめ、プランツラボラトリーさんはどういった展開をしていこうかなというか、そういうなんか軸みたいなものはございますか？
ですね、今だからその環境コントロールできる安い空間をやっぱり提供していこうかなと思ってますね。
空間を
、はい、
湯川さんってと言いつついろんなことも同時並行で常にやってるんで、一体湯川さんって何人いるのかなとか思うんですけど。いやいやいや、
本当ですよね、今話聞くだけで一つずつ一人必要なので。
そんなことないです。
お体に気をつけて。
大丈夫ですよ。
空間というものがいかに重要かというか、
まあ、こういう時代になっちゃったんで、本当はしなくてよかったんですけど、まあ、ちょっとニセコの話に戻りますけど、ニセコってやっぱり夏クーラーいらなかったんですよね。今はないと厳しいっていうぐらい。
あ、そうですか。
暑いと今まで本当にいらなかったのにって、それは、まあ、地元の方おっしゃってますね、
ということは夏にブッドファームがあそこにある意味もまたあるってこと
なの？今後もしかしたらそういうのは
冬のことを考えてだったのが、まあ、夏とかにも
夏も意外ともあの地域であんま野菜作ってないですよね。そうそう、あの葉っぱはちょこちょこって、やっぱ根菜類中心なので、だからなかなかいい地域かなとはすごく思ってますね。ちゃんと共存できるような。
あとあれですよね、苗の供給っていうのもプランに確かありますね。
そうですね、今後苗の供給はやっていけたらやっていこうかなとは思ってますね。福島ではまあ時々近くの農家さんにイチゴの苗とかは供給してたりしますんで、
ということで、まあいわゆる大きな工場っていうのは、その商圏もものすごい巨大ですし大量に作るので、ともすると既存の農業とのそのまあ競合みたいな部分も多いと思うんですけれども、この仕組みって面白いなと思うのは、その苗の供給もそうですし、そのキュアリングの笹の保管庫もそうですし、実はあのそもそもの農業の世界と接点というかつながりを持って一緒に連携してできるチャンスがあるっていうのも大きいですね。そもそも植物工場っていう名前ではない名前がいいんですよね。
まあ僕ら屋内農場とは言ってるので、でも屋内農場だとちょっと伝わらないので植物工場っていう言葉を使ってますけど、
はい、気持ちは農場であるという、
気持ち的にはインドアファーミングなんですよね。
そうですね。ということで本日はプランツラボラトリー株式会社代表取締役の湯川敦之さんをお迎えしてお話を伺いました。湯川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みさとの気になるアグリ。さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは、私岡田みさとが月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー、みさとの気になるアグリです。そしてここでお知らせです。この3月で私岡田みさとが大学院卒業とともにこの番組も卒業することになりましたので、このアグリの未来、そして美里の気になるアグリも残り2回となりました。そして今回は初の試み、美里ズキッチンと題して、この番組でもお邪魔させていただきました伊垣農園さんで収穫された無農薬無肥料の野菜を使って料理をしてみたいと思います。伊垣農園さんからは美味しそうなお野菜とともに、卒業のメッセージもいただきまして、花言葉が元気いっぱいと小さな幸せな菜の花をいただきました。この菜の花をたくさん食べてますます美しい新生活を送れますようにという素敵なメッセージをいただきまして、まあ、これを胸に今から料理していきたいなと思います。送っていただきました野菜は人参と菜の花になります。菜の花は先ほどお話ししたように菜の花の花束ということでブーケ状にして届けられていて、すっごくボリュームのあるもうぎっしりと詰まった状態でみずみずしい状態で送られてきました。そして人参はスーパーでは並んでいないような葉っぱのついた状態で届きました。この葉っぱがどんな味がするのかすごく楽しみです。そしてこの伊垣農園さんが野菜とともに送ってくださった簡単レシピ、10分でできる簡単レシピを使って料理していきたいと思います。では早速みさとズキッチン始めていきましょう。まず一品目は前菜の人参サラダから作っていきたいと思います。 いがき農園さんからはお客さんのお子さんが人参の内側がより甘いよと教えてくれたことからこのレシピを思いついたと送ってくださいました。どれぐらい甘いのか楽しみにしていきます。もうレシピはとっても簡単です。今ここに手元にある人参をスティック状に縦割り横割りなど駆使して切っていくということなので、まず葉っぱの部分はね切っていいですかね。でどうしスティック状ということなので多少長さを出したいので人参を半分に切って、まあ、それをもう一回縦に半分に切ってみます。私は普段あんまり料理をしないのでこういう時普通どういう切り方をするべきなのかはあまりわからないんですけども、イメージのスティックを自分の中でのイメージをスティックで作っていきます。この1本を切っていってます。どうしようかな、ちょっと小さめの一口サイズみたいなものも作っていこうかな。全然スティックじゃなくてあの小さな破片になってきたんですけども、まあ、これでもねきっと素材を楽しむ料理なので美味しく仕上がることでしょう。よいしょ、大丈夫かな、よいしょ。これももう隅々まで野菜を使っていきます。もう切るだけなので、まあ、特に誰から教えてもらう必要もなくお子さんもね簡単に楽しみながら作れるんじゃないでしょうか。で葉っぱも最後に盛り付けるので葉っぱの部分もちょっと小分けにして、あでもいい、すごく綺麗な葉っぱですね。なんか青々しくてこれがどんな味がするんだろうなという、人参の葉っぱ食べたことがあんまりないような気がするのでとても楽しみです。ということでもうあとはこの人参につけるディップを用意するだけなので、マヨネーズとからしをお好きな分量で混ぜて自分の好みのディップを作ってくださいということで、私はあんまり辛いのは得意じゃないのでマヨネーズ多めでいこうかなと思います。もうマヨネーズとからしをボウルに入れて混ぜただけで簡単に美味しそうなからしマヨネーズができました。でこれを、お皿に人参と葉っぱと一緒に盛り付けていきます。料理は盛り付けが肝心なのでいかに美味しそうに盛り付けるかが大事ですね。はい、人参サラダの完成です。はい、2品目はメインの菜の花パスタを作っていきたいと思います。こちらは娘さんが推薦されたシンプルレシピということで、こう菜の花の味わいがどう影響してくるかとても楽しみです。早速菜の花を洗ってこう簡単にざく切りにしていきたいと思います。いや本当にフレッシュでもうこのまま菜の花をサラダとして食べても美味しそうですけども、サラダはもうすでに一品あるのでね。ざく切りって何でしたっけ。ざくざくって切るからざく切りなんですよね多分。このレシピは時短レシピということで、この菜の花を切っている間にパスタを茹でています。じゃあ早速フライパンの上での調理に入ります。オリーブオイルを大さじ1入れます。入れました。続いてニンニクのかけらを1つから2つほど入れました。オリーブオイルといいコラボレーションになっています。鷹の爪をおよそ1本ほど入れます。これ刻んだ鷹の爪と書いてあったので簡単に刻んだものを入れていきます。あこのオリーブオイルとニンニクの香りっていいですよね。いやこれだけでいいものになるような気がしています。これで簡単にフライパンを香り付けしていく感じですかね。このニンニクと鷹の爪もいがき農園さんから送っていただいたものなんですよ。弱火で炒めて、簡単に香り付けができたということで、続いて先ほど切った菜の花を投入していきます。よいしょ、お、いい音がしています。でここで、注意点というか 火を通しすぎると良くないということで、半生ぐらいで炒めてくださいとレシピに書いてありました。はい、では菜の花に少しずつ火が通ってきたので、一度火を止めて茹で上がったパスタとみりんを加えたいと思います。入れていきます。おお、ちょっとパスタをほぐしながら入れて、でみりんはだいたい大さじ 1.5 ぐらい、まあ、ここは調整してくださいということだったので、一旦そのレシピ通りで入れてみて味を確認してみたいと思います。はい、入れました。でもう一度火をつけてみりんのアルコールを飛ばしてくださいということです。味が交わってくれるんでしょうか。もう今のところ結構菜の花も相当なボリュームなの で最後は塩コショウを入れて味を整えて完成ということで、もう本当に切って入れて混ぜただけなんですけども、最後の仕上げをやっていきます。塩コショウは、ね、どれぐらい振ればいいのか難しいところですけども、一旦一振りだけ、一振り全体に振ってみました。これで一旦盛り付けていきます。これもやはり最後は盛り付けが肝心なので、綺麗に盛り付けていきたいと思います。こんな感じで見栄えはどうでしょうか。はい、では菜の花パスタの完成です。実食に移りたいと思います。楽しみ。では早速試食していきたいと思います。いただきます。まずは人参のサラダからいきたいと思います。人参ちょっとそのままかじってみようかなと思います。あ、確かに甘い、めっちゃ甘いです。人参のこう苦味とかが、本当に嫌な苦味とかがあんまりなくて、生のままでもう全然シャキシャキしてて本当にサラダ感覚で食べられます。じゃあそのおすすめのからしマヨネーズとともに、これもまたいいですね。いや本当に切って出すだけなんで簡単にサラダを作ることができて嬉しいです。続いて2品目、菜の花パスタを食べていきたいと思います。味付け大丈夫かな。いや、この大量の菜の花と一緒にパスタを食べていきたいと思います。うん、おいしい。菜の花のこうほろ苦い感じがやっぱりこのパスタのアクセントになってますね。でもこのいがき農園さんからいただいたニンニクと鷹の爪の唐辛子もしっかり少量ながらもすごく効いてて、そのスパイシーさとかも引きつつ、結構なかなか大人の美味しいパスタになってるかなと思います。無肥料無農薬で作られたお野菜だからこそ、こういった野菜本来の美味しさを楽しめるんだなと思って、それをまた10分で楽しめる簡単レシピもご紹介することができました。皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。このみさつキッチンはもう番組スタートからの念願だった企画なので、ようやく実現することができてとっても嬉しいです。次回はこの野菜を送っていただいたいがき農園さんにお邪魔して、そこからお届けできたらなと思っています。ということで本日はみさとずキッチンと題しまして料理をしてみました。それではみさとの気になるあぐり、また次回もお楽しみに。あぐりの未来、この番組は今月3月の第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアースフォーライフ
久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。